everybody. I'm Vanessa Oshima, and welcome to the Outrun Cancer podcast. Outrun Cancer started back in 2012 when I made a promise to a friend that I would run every day for her to support her cancer journey. Cancer can be a really lonely journey, but it doesn't have to be. And that's something that I've learned through my cancer journey, the running journey. And I'd like to share with you the stories, the information, the learnings. We call them the life learnings from running, life learnings from cancer. And so that's what we're going to do with this podcast. If you're going through a cancer journey and you want just a little bit of inspiration, a little bit of information, or just some good stories, come join us on Outrun Cancer. And you don't actually have to be a runner to be able to be part of this. Come listen. Minasan konnichiwa. Mo kyou no ano hanashi toka episode wa もう私の息子、ザックとジョーダンと、この前英語でやったんですけど、まあ実は彼らはめちゃめちゃバイリンガル、私よりも全然バイリンガルであることなんだから、今回はまた日本語でこの話をしていこうかなと思います。実は彼らは私とあの主人、2人、親2人ともがんをあのなんかもう自分たちで見たりとかして一緒に経験はしたことあるから、彼らからの話を聞いていきたいと思います。まあ、私が喋るというよりも彼らが自分たちの気持ちとか考えとかっていうことは聞いていきましょう。じゃあ Outrun Cancer. This is Parents with Cancer, a Kids Conversation. じゃあザックとジョーダンよろしくお願いします。
お願いします。
今ね3人ともちょっと別々の場所にいるんですね。私が今千葉県の館山にいるんで、ジョーダンは今どこ？
駒沢、ザックのお兄ちゃんの家にいます。
駒沢、東京ですね。はい。で、ザックは？
僕は今、オレゴン州のポートランドにいます。
住んでいます。
アメリカです、
はい。はい。じゃあ、自己紹介からスタートかなっていう感じで、で、それで、まあ、多分一番の最初の質問とかで、まあ、がんとかっていうことって自分たちにとってはどうだったかなっていう感じかな。
長男のザックです。94年生まれで、28で。で、冒頭にあったように、アメリカに引っ越して、今、まだ2ヶ月ですけど、アメリカに住んでいます。全どうぞ。
はい、全、ジョーダン全です。97年生まれ、25歳です。
私は何年生まれは自分は言わないわ。
で、僕は今ザックがアメリカに行って、ザックがもともと東京にあったお家に今住んでいて、なんか家族の中でいろいろ家を貸してもらえるっていういいチャンスをもらえたので、そこに住んで
大事に使って、
大事に使ってます。言われると先に言っておきます。で、最初の多分質問で、がんについてみたいなところだと思うんですけど、まあ僕自身、お父さんのがんに関しては、記憶がほとんどなくて、多分3歳とか。
1歳半か2歳
とかだったので、うん、話だけを聞いてて、がんっていうものに対してこう、もちろん身近な話題ではあったけど、直接的に、ね、見たり、こう感じたりするっていうのがあまりなくて、ただお母さんが癌になった時に、僕が高校入ってからだったんで、そこからはかなりやっぱり近い存在、癌って何だろうとか、癌についてを知るっていうのがかなり増えたので、なんかそういう意味では、またザックとは違う感覚値なのかなっていうのはあるんですけど、ザックはどんな感じかな。
そうね、お父さんががんになった時は多分4歳、5歳ぐらい
、
うん、そんなにすごい鮮明な記憶はないけど、なんか不思議だったっていうか、なんか自分にとってすごいよく理解できなかったのが、その、まあ、すごく辛そうなお父さんを見てたっていうのが結構記憶に残っていて、それ以外のなんかその治療とか受けてる様子とかほとんど覚えてないんだけど、なんか一個だけすごいリアルな話をすると、なんか一回だけ、なんだっけ、家でちょっと ニュージーランドに行った時、その時僕らはみんなニュージーランドに住んでて、ニュージーランドがん治療がすごい保険が適用しやすいっていうのもあったっていうのもあるんだけど、それでなんかすごい辛そうにしてたお父さんっていうのが、よく覚えていて。で、まあなんかちょっとニュージーランドにも住んでたっていうこともあったからホームシックだったんだろうなっていう部分も覚えてて。だけどなんかそんなによく何のことかよくわかんないみたいな。逆にその何年か後お母さんが癌って言われた時は、まあ2回目、そのもう一人の親がかかったっていうこともあったし、なんでみたいなっていうのはすごくあったけど、その時はなんかもうちょっとリアルな、なんか治療に行くお母さんとか、その病院にいるお母さんとかっていうのが、単純に記憶にある。
なんか、そうで、そもそも多分、なんで身近に感じれたかっていうのも、お母さんが癌にかかる前に、癌についてのこうチャレンジっていうか、こう、キャロラインのために走ってたっていうのもあったから、身近なものって、でだんだん感じてってる意識がある中でお母さんが癌になったっていうのがあったから、よりなんだろう、その時の感覚がすごい鮮明っていうか、本当にお母さんが何か毎日走って頑張って戦ってた、友達のために戦ってたものを自分が今度なっちゃったんだっていうのはあったよ。
うん、なんか漫画に書いてあるな
そうで展開的には
展開的には信じられない。
うん。
うん。っていうのはちょっとあったと思う。よりによってみたいな。
そうだよね。
多分、ごめんなさい。私が癌になったりとかしても、なんかお父さんからなんか連絡が来たとかって思うんですけど、多分病院に行った時は私がもう癌ですよって言われて、同じように私は、何なのこれとかって思ったんですけど、言われて、どんな感じだったたんですかね、その知らせてもらったりとか、
うん、
まあ、漫画のようにとかっていうこととかだったけど、
そうですね。僕はお母さんが癌って知った時には、まあなんだろう、なんか当事者じゃないからかもしれないですけど、家族の人がなったってなんかすごいショッキングとかって感じる人が多いかもしれないですけど、全然実感が最初湧かなくて、どちらかというとお母さんが癌に、うん、なった。で、それってどうなのみたいな感じだったんですよ。何か変わるのかなとか、こう、実際にこう、宣告を受けただけじゃ伝わりきれない感覚みたいなものがあって、ただ、だんだんと苦しんでる自分の家族を見るっていうので、本当に自分も辛くなって、ただ、自分が辛くなったのを優先しちゃったっていうのはあったかもしれないなっていうのはすごい思ってて、うん、辛いお母さんを見るのが、こう、なんか現実逃避じゃないですけど、嫌だなっていうのをすごい思っちゃったっていうのはあるかなと思います。
うん、私はね、覚えてるのは、一緒に住んでなかったんですね、その時。で、それが、ジョーランがもう家に帰ってきて、で、お母さん死なないでねとかってなんか言われたんだよね。もうその時は、小さい時はジョーランがよく私の、膝の上に頭を置いたりとかして、なんかそういう子供とかだってそういう時には落ち着いてたんですが、もう今あなたが今何センチ ?190 センチぐらい
?180 はない
180センチのでっかいあなたがもう私の横で 寝て頭上、私の膝のまた上に置いて、お母さん死なないでねって言って、どんな答えすればいいのとよ分かんなかったから、まあ自分が言ったのはもう I will try really hard not to、 もうなんか死なないように頑張りますよっていうこと。その時はまだどこまでこのがんが広げたかどうか分かんなかったから、けどそういうみたいな質問とかっていうのは子供ってやっぱり頭の中にあるんだっていうこともすごい、自分もなんか辛かったっていうのもあるだし、でもどういうふうに答えすればいい、もう大丈夫ですよとか、もうなんか言うのはちょっと嘘になったら嫌だなと思ったりとかしてたから、うん、そういう感じだったかな。ジョーランはあんまり病院とかにも来なかったんでね、ザックは毎日とかなんかちょっと来たりとかしてたところもあったね、うん、
まあそうです。それもなんだろう、今考えると すごい身勝手だったのかなとも思ったけど、自分が、のお母さんが苦しんでるっていうのを見ると、自分が悲しい顔をするし、お母さんにもっと悲しい思いをさせてしまうんじゃないかっていうのを勝手に思ってたりとか、そもそも考えたくなかった。その、現実逃避してたっていうのが、やっぱりかなりあるのかなと思ってて、その時にそれを共有している友達もかなり少なかったし、それについてこう話すっていう機会もそんなになかったから、自分で抱え込んでる悩み感がすごくて、うん、うまく表現しづらかったっていうのは正直あるかなと思います。
なんかジェンがさっき言ってた、そのだんだんとその、まあ、なんか深刻になっていくっていう言葉っていうか、その、なんか表現が自分の中でちょっと、とどまってて、なんか結構その、一回目その、何かがあるかもしれないみたいな、そういう話になってから、そこからじゃあ、さらになんか5回ぐらい検査やって、やっぱりがんで、で、今度はどういう治療が必要なのかとか、で、その、そこの、個人的にはなんか勢いが早かったっていうか、そこの展開が早すぎて、なんか理解も、その一つ、まず一つのそのニュースを飲み込むまでに、もうすでに次のステップに行って、なんか入院してたり、手術になったりとか、っていうのがあって、それでなんか結構、現実逃避が、その、なんか避けるか、なんか理解もできないから、なんか言葉をあんまり多く口にしないとか いろいろ出てきてたんじゃないかなって改めて思って、英語の回ではこの話はしなかったけど、逆になんか日本語で話しててちょっと気づくところも今出てきて、なんかそうなってるうちになんかすごい大ごとになってて、そこまで、その前にもなんかサポートが自分たちはちゃんとしてたのかなって思ってる時点でもうすでになんか、今度はお母さん回復し始めてるみたいな。
そうスピード感もすごいあったから、なんだろう。それこそテレビで見るストーリーとかだと、やっぱこのなんかステージがあってみたいな。まずかかって、その飲み込むのに時間があって、そこから回復があってみたいなストーリーだけど、全然そんな感じじゃないよね。なんか、気づいたら手術してるし、もう回復に向かってお母さんがどんどんどんどん進み始めてるっていうのは、正直スピード感はかなり早いなと思ったけど、やっぱりその何日間の間に起きてるものがすごく長く感じるっていうのも同時にあって、
なんかでもなんかそのドラマみたいにテレビなんか起承転結でなんかその一つ一つ進んでいくみたいな感じではないっていうのが
ある
。
そ
う、それがなんかすごく難しい。
やっぱり英語の時も話をしてたんですけど、ドラマみたいにガンとかっていうのはもう自分たちに身近なものではないっていうところだから、やっぱり何イメージが結構なんていうかね、映画とかドラマから来てるっていうところが多いですかね。
で、多いと思うし、その、今まさに話してたように、展開がなんか一個一個進んでいくみたいなのはあったけど、ドラマとかでは。だけど、やっぱり現実はそういう流
同
れ、
時に発信ですよね、いろんなもの。
いろんなことが起きてるし、そのドラマだとやっぱりなんか主人公がいて、一人にフォーカスして、なんかストーリーが伝わってくるけど、なんかその間自分もいろんなことが起きてたし、そのなんか多分どれくらいだったんだろう、なんか就職活動とか まあ仕事をし始めた時期とかいろいろあったし、善も冗談もなんか大学でいろいろあった時期だったし。
だから、まあ、ざっくで言うと、もう人生の次のステップの段階だったと思うし、俺で言うと、多分、本当に思春期真っただ中なのか、その終わりかけぐらいなのか分かんないけど、いろんな感情が多分交差してる時期にあった問題でもあるから、その自分なりに処理するっていうのがすごい、お互いスタイルが出てたっていうか、ザックはザックのスタイルで自分の気持ちを処理してただろうし、 俺は俺のスタイルで処理をしてただろうし、ただそこに関してザクとどういうふうにしてるかとかっていう話もあんまなかったから、なんかお互い固めで自分のなんか兄弟を気にしつつ、話はかけないけど自分で処理するみたいな、そういう感じだったから、なんだろう、今になってこうどういうふうにザックが処理してたのかとか、俺がどういうふうに処理してたのかっていうのをこの間英語で共有したときは、なんかあ、やっぱそういう感じなんだなみたいなっていうの
は、似てたっていうのが、
うん、
だから
で一応ことで言うと、俺とかは本当に少ない友達何人かには話してて、で、まあ向き合い方としてはお母さんの話をこう直接何度も何度も聞くっていうよりかは、俺がいるよとか、そのお母さんが諦めずに戦ってほしいっていう意思だけをこうちょっと伝えて見守っているスタンスっていうのをずっと保っているつもりだった。
友達とかに話したりとかして、もう相手とか、うん、その時とかっていうのはカウンセリングとかは行ってなかったっていうところだったけど、友達やっぱり話す相手欲しかったっていうことかな。
そうだね、なんか自分の兄弟とか家族内の問題だったからこそ、ザックに話した時に余計に弟の心配までさせて、こう変に負担をかけるっていうのを多分気遣ってた自分がいて、だからこそ友達にとりあえず聞くだけでいいからと思って、自分のこうどう思われてもいいやっていうぐらいの友達がいたから、その何どう思われてもいいやっていうか、何を話しても受け入れてくれる友達が一人いたから、その人にひたすら自分の気持ちを今こういうこうなんだよねっていうのをずっと話してたから、処理がうまくできたかなっていうのはあります。
そうね、負担という言葉が出てきてるけど、ザックはどうだった？負担という家族に負担を気にしてたとか。
まあ多分気にしてたし、ほぼジョーダンと一緒で、その親になんかさらに心配をかけるとかっていうのを避けるために、まあある程度一人で処理してたっていうのがあったと思うし、あの俺も同じようになんか、まあそもそもあの頃の俺とジョーダンはそんなになんかすごい話すっていうか、なんか心を開いて話コミュニケーションするような兄弟ではなかったっていうのも正直あるから、急にそこでなんかそういう話して余計なんか何倍も心配になりそうだし、
そもそもそう、なんか前提として俺とザックの兄弟感っていうか、他の兄弟と一緒なのかどうか分かんないけど、 お互いの背中見るじゃないけど、あんまり物事を語らずにお互いの行動を見てこうスタンスを認識する兄弟だから、俺がスポーツやってんの見てザックもじゃあ頑張ろうとか、ザックがこういうふうにやってんだったら俺も負けじと頑張ろうとか、そういう兄弟感だからこそなんか変に言葉を交わさないっていうのは絶対あって、
うん、だからそれでこそなんかそのタイミングで急にそのフラストレーションとか、まあ、ちょっと悲しんでることをなんか言葉で急に表現してもお互いドン引きしてたんじゃないかなって
そうそうっていうのはちょっとあって
あったと思う。だけどなんかその分だけお互い多分ある程度察し力っていうか、なんかそういう言葉にしなくてもなんとなくなんかイライラしてんだなとかっていうのは分かるのがあったから、うん、なんかそういう意味でちょっと気を使い合ってたっていうのもちょっとあったんじゃないかなと。
めちゃめちゃある、
ね、
まあだからなんか逆に今考えてみると、まあ俺からザクとかに自分の気持ちを伝えてたらどうなんだろうとかっていうのは正直思ったりもしてて、うん、まあ俺的にザックから俺に来るっていうことは多分なかっただろうから俺からお兄ちゃんっていう感じで相談をしていったら、その時に生まれるなんか会話とかっていうのはどうだったんだろうとかって思うとこもあったけど、結局こういう結果にお互い自分の処理の仕方になった結果が自分的にはしっくりきてるからその話さないでお互い処理したことによってより こう、お母さんとの距離だったり、自分の処理能力っていうか、マインドの、こう、作りっていうのが分かったから、それはそれでいい経験だったんだけど、逆に話したら話したでもっと違う結末もあったのかなとかって思ったりもしたか。
なんか、そうね。その時の自分のなんか能力でうまくその言葉にして伝えられたかどうかっていうのは、俺もなんかあんま自信なかったけど、その前からそのもうちょっとそこの自分の気持ちについてとかを家族内で話してたら、そこのなんか表現の仕方うまくなってたかもしれないし、結果的にはその言葉にして話してる方がそのまあなんかお互い同じこと感じてるんだなっていうのがよりはっきりわかるし、それでなんかお互いアドバイスを交わすこともできてたかもしれないっていうのは、その時の自分としてはその仕方なくそういう処理の仕方をやったっていうのはあったと思うけど、なんかもうちょっとそこの前から兄弟の中でももうちょっとパーソナルな会話とかできてたら、その時はそれで助かってたかもしれない、もっと楽になってたかもしれないっていうのはちょっと思う。
自分たちは今も振り返ってなんかもうちょっとこれやればよかったなと思ったんですけど、でもまあこの、まあ、5年間この振り返りももちろん大切なんですけど、この5年間かけてもう自分たちがやったこと、一番なんか例えば人に何て言うかな、もうこれから自分の子供と一緒にがんをなんかこの道を歩くとか、まあ、子供たち聞いたりとかして自分がやってたことが、これが結構例えば友達に話したからそれがすごい良かったとか、まあ、ざっく覚えてる、私は覚えてるのはものすごくなんか私のためにランニングイベントとかにも参加出たりとかいろんなことよくやったりとかしたけど、どうでしたかね、この自分がやったこととしては結構これが良かったかなとかっていうのもありますかね。
まあ僕の場合だと自分のことにこう集中したっていうのはかなり処理としてはいい処理になったかなと思ってて、その当時ずっとアメリカンフットボールをやってたんですけど、もう自分スポーツやるときにこうスポーツにガッて入って自分の悩みだったりとかをこう忘れるぐらい集中して何か夢中になれるものを作るっていう意味の処理の仕方で、まあ終わった後にまたそういう悩みとか考えたりとかするとまたちょっと違う考え方ができたり、ちょっとお母さんに話しかけようとかっていう発想が生まれたり、逆にそれがなかったらずっと悩み続けてたのかなっていうのはあるから、そのスイッチのオンとオフを作るみたいな意味でスポーツがすごい自分の中では一つの処理の手段の一つとして良かったかなとは思ってます、うん。
まあ、毎日24時間でガンとなんかの話とかではなくてちょっとオフの時間、うん、それを自分でちょっとフォーカスしてオフの時間を作ったということかな、
うん
うん、それも大切だなと思います、うんうん。ザックは何かある？
あんまなんかすごい意識してたわけじゃないからわかんないけど、タイミング的にはその仕事が忙しかったし、なんか仕事し始めた時期でもあったから結構健康的かどうかっていうのは別にしてそこに身を放り込んだっていうかそのひたすら仕事で頑張ったっていうのもあったし、まあ振り返ってよかったのは、前そのお母さんも同じ職場を経験してる人だから、みんなそのお母さんの事情も知ってたし、その会社の人たちもその自分の親の状況について理解があったっていうのがあったから、それをなんかその同僚とか言葉にしてサポートしてくれたっていうのがすごいあったから、まあ、なんか他の人のアドバイスをするんだったらなんか結構周りの人にはそこはオープンにコミュニケーションしておいた方がいいんじゃないかなって思っていて、他の人に迷惑とかみたいな考え方になりがちだけど、なんか別にそんなにその言い方は変だけど、そのなんか大したことではなくて、その単純にまあ学校の友達でもその仕事の同僚でもその自分の家でこういう ちょっと状況があるっていうことを伝えるだけで、そのなんか僕が感じたのは、その同僚がなんかそんなすごい大ごとに しなくても、そのたった一つの言葉とかでちょっとその励ましてくれたりとか、なんか、うん、お母さんは元気なのっていうのを常に聞いてくれたりとかっていうのがあって、うん、なんかそれでちょっとその気持ちが落ち着けたっていうか、なんか自分一人ですごい抱えてるみたいな気持ちにはなるな。
すごいいい気づきでもあるし、逆に言うとこう、まあその大人社会とかだと、もちろんみんなも大人だし気を使ってこう大変な時には助けてくれるっていうことはあると思うけど、やっぱり学生だった自分からしてみると、こう学生にはまあわかんないけど、その理解できない人もいるだろうし、日本の学校とかだと逆にそういうのがレッテルを貼られたりとか、結構後ろ指を刺されるじゃないけど、ような経験になるのかなとかって心配する人たちも結構いると思うし、自分自身もあんまりアウトにするのってどうなんだろうとかってかなりこう悩んでたからこそ、何人かの友達にしか言えなかったっていうのはあったんですけど、そういうもうちょっとこう周りが助けてくれるような環境っていうのを自分も知ってたりとか、こういろんな人たちが助けてくれるのかなとかって思えてたら、うん、よかったかなっていうのはすごい、うん、今の話聞いて思ってて、意外と本当に周りの友達とか、うん、周りの人がその危機的状況っていうか大変な状況の時には、周りの人間ってそこまでこう酷なことは言わないだろうし、こう本当につらかったらそれに手を差し伸べてくれる人はたくさんいるから、 なんかその一人で抱え込まないといけないって思うのはちょっと、特に日本の教育受けてるから分かるけど、うん、そういうのじゃなくて何か共有できる人をこうちょっとずつ増やしていくのっていいことなのかなっていうのはめちゃめちゃ思う。
実はね、英語を聞いて言ってた、あのその、まあ、職場の友達、あのザックと私のその時の職場の友達がちょっと話をしてくれて、メッセージをしてくれて、彼女が覚えてるのは、あのちょうどその、うん、2、3ヶ月後だったかな、あの私は手術してから、あのフッドゥコーストというあのオレゴンであるあのランニングレースで、もう今年も出るんだっけ、ザック。
今年も走る。あと3週間。
うん。で、彼女が覚えたりとかしてるのは、もうピンクの、あの乳がんのバンダナをずっとつけて走ってたっていうところで、最初はね、私とあなたが一緒に走るつもりだったんですね。で、ちょっとやっぱり難しいということで、私が走らないとかということを決めて、ね、あなた、あの一人で、あのチームとして、でずっとなんか彼女が言ったのは、もうあのバンダナがもうお母さんと一緒に走ってるとかっていう、なんかすごい伝わったっていうこととかだったけど、どうですか、そのピンクのバンダナは絶対つけて走るとか、そういうみたいな自分にとっての行動とかやろうとしてたとか。
すごくなんか意識してたわけじゃないけど、 まずそのフットトゥコーストってレース自体は何かと説明すると、せっかくランニングのポッドキャストだから、オレゴン州の、マウントフッドっていう山、まあ、富士山と同じぐらいの高さの山から、オレゴン州の海岸まで約330キロ走るリレーレースで、でなんかそのレースには多分何百個のチームも出場して、36区間を、タスキでつなげていくみたいなレースで、で同時にそのバンに乗って並走しながら、一人一区じゃなくて一人三区ぐらい走って、なんでその一つ目走ったらバンに乗って次の自分の区間まで走って、でそこからまたその助け受けて走るみたいなリレーレースで。
どれぐらい時間かかるの？
全部で30時間ぐらい。
あ、じゃあ1日半ぐらいずっと走り続く。
ちょっと前に東洋大学が、あの箱根駅伝出てる東洋大学が出場して、2017年ぐらいかな、2017か18、
うん、
あもっと後かな、19かな、うん、彼らはめちゃくちゃ速かった、なんかあとちょっとで大会記録出そうなぐらいの だけど、そう、普通の僕みたいな、ちょろちょろランナー。そう、ちょろちょろランナーは30、
あなたはちょろちょろランナーじゃないよ。もう4時間切るマラソンはちょろちょろじゃないよ。まあ。
だけど、そう、その、で、さっきの話にちょっとつながるんだけど、その、まあ、会社の同僚たちとかも、知って、そのお母さんの事情を知ってたし、このレース自体はその会社のなんかチームボンディングのために出場するレースで、で、その会社のそのオーガナイズしてた総務のチームが、せっかく親子で出られるようになったので、抽選で2人とも受かって、で、それでなんか、その、一番オーガナイズしてる人が、なんか、まあ、ビジョンがちょっとあって、その、当日はタスキを僕からその最終のお母さんに渡すっていうのがあったけど、まあ、ちょっといろいろな事情でお母さんが出れなくなっちゃって、で、会社の人たちもすごいいろんなことを考えててくれてたし、その、まあ、残念だったっていうのもあったから、あんまりそこすごい意識してたわけじゃないけど、その代わりにそのバンダナを締めて全部走ろうっていうのがなんかなんとなく決めてた。で、それをやって、多分それが最初のレースだったんだけど、その後になんかいろんなマラソンとかも出てて、なんとなく、それもなんとなくあんまりすごい、これが、こういう意味で自分がバンダナをしてるっていうのは、一回も公には言ってないけど、そのレースに出るたんびには、それをつけてて、ニューヨーク走った時とかもつけてたし、
うん、富士山
も走ったさ、今もこっちに持ってきてる。
あ、本当？じゃあ今度のフットコースも使いますかね。
うん。
うん、まあいつかアウトランキャンサーのフットコースのチームを作ろうか。それがもうみんなでピンクのシャツを作りましょう。
日本でフジトゥーコーストみたいなのを作ってほしい。
え、どこからどこまでだったらそれは。
だ、富士山からなんか静岡の海岸とかまで行けば300キロぐらいあるんじゃない。
おお、ちょっと大変な夢だね。
日本の大変なところはその道路規制とかが厳しいから、
うん、
アメリカみたいに適当に道路走るレースみたいなのできない。
うん、じゃあちょっと逆にしますとか、この今走るとかっていうこともなったりとかしてたんですけど、友達と話するとかっていうこともあったんですけど、カウンセリングは英語の話だったんだけど、カウンセリングはあんまりなんていうかな、馴染みがないっていうこととか、自分からあんまりやろうとはしないけど、でも今2人ともちょっとしたのカウンセリングとか経験したことあるから、カウンセリング、まあ英語でも話をしてたんですけど、自分が体のためにパーソナルトレーナーとか栄養のなんか相談とかしに行くとかだったら、もう誰も弱いっていうよりも、例えばライズアップに入りますとかっていうことだけで毎月何万ぐらいとか何十万を使うとかだったらすごいな、あなたはもう本当に集中して頑張って、なんかなんていうか、より良い体にしようとしてるとかっていうのはコミットメントとかすごい感じるけど、何十万になんていうかカウンセリングとかつけたりとかすると、やっぱりあの人大丈夫かなとかっていうのは弱いかなとかっていうイメージがちょっとあるけど、自分たちはこれを通してカウンセリングがちょっと今経験はしたことあるけど、どうですかね、もう若いからね、20代でなんかそういうみたいな人たちも いないかもしれないから、なんかそういう風で、
僕自身は結構仕事、まあアメリカンフットボールをずっとやってたんですけど、ある理由でこう怪我とかもあってできなくなって、でスポーツが大好きな人間だったのに、こうそれがなくなっちゃって、仕事も好きだけど何か自分の中でこう常にない状態っていうのがあって、でそれで仕事してた時にやっぱりいろいろ気づかないうちに自分の精神的な部分だったりとかが、うん、蝕まれていってるのがあって、で今働いてる職場の人にこうカウンセリングを勧められて実際にやってみたんですけど、何セッションか、やっぱりかなり自分の考え方だったりとか自分の中にあるこうストレスっていうのを出せる部分だし、第三者に話すからこそ自分 話す責任がないっていうか、その人と話すときって気を使うし、特に日本語って敬語があったり、目上の人だったり、誰かとつながってたりするっていうことで、かなり言葉を選ばないといけない言語だと思ってて、うん、なんでそれを全くの責任を負わずにバーって言える場所があるって素晴らしいなっていうのは自分は思ってて、それでカウンセリングを実際にこう、それこそお母さんの特に悩んでた時に自分の友達に してたけど、その友達にはもしかしたら負担かかったかもしれないけど、カウンセリングの人たちってそれを専門的にこう分析してくれたり、それを材料として仕事にしてる人たちだから、うん、なんか本当に自分の気持ちを素直に全部言えるものとして素晴らしいものだなとは思ってます。ただやっぱり行くと、うん、周りの人の目だったりっていうのは気になるかもしれないんですけど、うん、それでより自分がいい人間、いい環境になってるっていう状態の方が、なんだろう、いいんじゃないのかなっていうのは、見え方どうこうっていうよりかは、自分が健康状態、精神的に健康であるっていう方が大切なんじゃないかなっていうのは、すごい思いましたね、やってみて。
ザックはどう？
なんか、正直、その、ずっと、今もそうだけど、なんか、なんとなく自分は、その、自分の中でその処理ができる人間っていうか、ストレスをなんか溜め込められるみたいな人ってなんとなく思っていて、昔その高校生だった時はなんか怒りが爆発するみたいなそういうのはあったけど、まあそれを経てもなんか自分の中でその溜められる、それでもなんかその日々のなんか業務とか日々の生活に支障が出ない程度で、なんとなくその処理ができてたっていうのを思ってた方で、なんかまあちょっと前の考え方で言うと、そのカウンセリングとか心療内科みたいなのはいらないって思ってた人だけど、なんか自分の中で処理する人だからこそ、そのこの前の英語のセッションでやったけど、一回初めてそのカウンセリングやってみて、で冗談みたいにその日本語でやったわけじゃないので、その日本語と日本語で あのカウンセリングっていう部分にはあんまりコメントはできないんだけど、その中で処理する人としてはなんかその処理するクオリティが上がるっていうか、もうちょっと自分を理解するとか、なんか今まではそのなんとなく処理してその棚に預けてたみたいな感じが、今度はそのカウンセリングを通して、まあ引き続きその中でなんとなく処理してる部分はあるけど、そのもうちょっとなんで今こういうふうに思ってるのかとかっていう意味で自分を理解する、そのなんかフラストレーションとかストレスになってる塊をもうちょっと分解してその理解して、なんかもっとすっきりするっていうのをすごい経験して、でそれがまず第一に感じて、でプラスそのちょっとジョーダンが言ってたみたいに、そのなんかとりあえず自分の思ってることを外に出す練習みたいな感じで、そのでしかもやっぱカウンセラーは他人に話さないっていうのが、まあ、仕事の約束だし、そういう意味ではその何言ってもその大丈夫みたいな安心感があるから、それをとりあえず口に出して言ってみることで、なんか後々やっぱりその友達とか家族とかにももうちょっと自分の気持ちを伝えないといけないっていうのを思っているから、それのなんかまだそこまですごいうまくできる人ではないけど、そこをそのカウンセリングを通してなんかある程度練習できるっていう意味でもすごい役に立つかなと思っていて、でやっぱなんか自分もその小学校までだけど、あとまあ日本の大学もちょっと行ってたけど、その日本の文化とか日本のそういう社会の中ではあんまりそういうのを口にしないっていうのがどうしてもスタンダードになるから、そこをなんかやっぱ外国の人と比べると全然こっちにいる人はもうちょっと自分の気持ちを伝えるとか自分の感じてることを単純に口にするっていうのがなんか文化として普通に習慣化してるから、なんか日本にとってはすごい足りない部分だし、それがなんかより多くの人たちがなんかカウンセラーみたいな人を通して自分の気持ちをもっと言葉にして、それをなんか恥ずかしがらないで話せるみたいな人が増えていくと、どんどんなんか総合的にみんながハッピーになっていく、仕事のストレスとかも下がるんじゃないかなと思って、やっぱりこっちに来てもやっぱり 日本側でその仕事のスタイルとかその持っているイライラを溜め込むみたいな習慣があるからこそ、そのそれがどんどん重なってすごいハイストレスな社会になってるっていうのはちょっと見こっちに来てからやっぱそうなんだなって薄々感じてたけど、やっぱこっちに来てもっと明確に、でそこの要因としてはやっぱりそこのなんだろう、自分の気持ちをあんまりはっきり伝えないみたいな習慣が文化としてある。わかんない。うん、僕一人の観点ですけど。
いや、でももちろん、すごい共感してて、日本の学校とか、部活とか、そういうところで、やっぱり間接的に伝えるっていう文化だから、日本は。直接的に伝えるよりかは、うん、自分の気持ちを一回押し殺して、どういうふうに伝えるか。そういうプロセスをする人たちだからこそ、じゃあ普段直接的に伝えれる部分ってどこになるのかなとかって思ったりすると、やっぱりそれってすごい自分のことを傷つけちゃったりとか、うん、家庭内ですごい暴言を吐いちゃったりとか、なんか悪い方向で処理につながっちゃってるのも見たことあるし、実際に人にこう部活内で喧嘩になっちゃうとか、そういうのってかなりやっぱり目にすることが多くて、で直接的に処理をする部分ってやっぱり人間的に必要なのかなっていうのはすごい思って、それをうまく処理できる人たちってやっぱりスポーツにすごい集中して、じゃあそのまま成功しましたとかっていう人も多いけど、全員が全員そういう例ではないから、そういうオプションとしてカウンセリングをもっと普及させたり、何か話す場をこう普及させる、それに対してこう変に思わないっていうのはすごい大事。保健室で何か相談してるときに、あいつ保健室行ってたよみたいな、あいつなんかやばくねみたいな話になるのって、すごい俺も違和感をずっと感じてたことだったからこそ、なんかそういうのがなくなればいいかなっていうのはめちゃめちゃ思うかな。
うん、
そうですね。もういろんなこととかもあるからね。もうそれは自分の親が癌になったりとかなんかやったりとかしても、やっぱりそれぞれのなんていうかな、悩みっていうか、いろんなこととかも一人で歩くっていうことがないんだよな。ちょっと最後とかで、これからまあこの親の人たちとかでも子供たちとかにちょっとヒントから、こういうこととか考えてる、まあ、スポーツをするとか、なんかそういうのを自分が集中して、なんかストレス解消できるところとも探したりとかするとか、人と話するとか、それもいろいろあるんですけど、なんかちょっとこれをちょっと最後の締めとしては、コメント、あとはザックはランニングは、もう今連続ランやってるんですよね。
はい。
はい。だから、まあ、ランニングは自分にとっては何だろうなとかっていうところ。ジョーランあんまり走らないけどね。あ、でも今走ってるんだ。
最近は。怪我ずっと走れてなかったから。
うん、
そう。ね、最近、まあ、僕もなんかその偉そうにアドバイスとかティップスとかっていうほどのものではないですけど、実際に経験したしも立場からして、言えるものでだと、やっぱり自分がこう集中できるもの、今自分がこう大切に思ってる趣味とか大切に思ってる習い事だったりとか、そういうものに集中する反面、何か気持ちをこう出せる部分っていうのを一個絶対作った方がいいのかなっていうのは思います。で、それがどういう方向であれ、カウンセリングだとしても、例えばなんだろう、自分の好きなインスタグラマーとか自分の好きなユーチューバーに質問投げかけてみるとか、なんかそういういろんな処理の仕方が今世の中あるから、何か自分の気持ちをどっか直接的に出せる部分が一個でもあるといいのかなと思うし、そういう意味ではそのスポーツっていうのは一つの吐け口としてはかなり有効的に使えるものだと思うし、走ってタイムを破るとか、こう何か夢中になって公園で走るとか、そういうこともできるので、なんか自分のこう体とか精神と向き合って、うん、うまい処理の場所を見つけることを始めてみるのが大切なのかなと思います。
自分の 反省点としてはもうがんなったりとかした時、自分がもう自分のことばっかりで精一杯だったから、あなたたちのことあんまり考えてなかったっていうところが、もっと
それはなんか反省点っていうよりかはそうであるべきで、うん、なんだろう、がんの人が他の人のことを考える余裕があるんだったら、そんな大事な病気の扱いにならないと思うし、本当に精神的にも病むだろうし、副作用もあるし、薬の。だからそこは逆に周りにいる人たちが理解してあげないといけない部分だし、自分たちでこう処理できる場所を探してみんなでがん治療をする。一人でがん治療をして気を使うんじゃなくて、関わってる人間全員でちゃんとがん治療すると、負担が少しでも減るとは思うから、なんかそこは反省するっていうよりかは、そのもっと周りでうまく考えられたかなっていう部分だと思う。
ザックはどうですか？
今前回最後に言った部分は自分も同感で、お母さんがその反省点として思っちゃうっていうのも同時にそのしょうがないっていうか、そんな言われてもやっぱり心配しちゃうっていうのはあると思うから、それはそれで、まあ、反省したければ反省するっていうのでいいと思うんだけど、前回言ってた、やっぱりそのみんなでがん治療するっていうのはすごいいい言い方だなと思ってて、その一人の治療じゃなくて、やっぱりその家族全員影響されるし、その家族だけじゃなくて周りの友達とかもみんなその経験するものだから、みんなで治療しないといけないっていう考え方で、マインドセットでアプローチするのはすごくいいなって思ってて、単純に全の今の選んだ言葉がすごいいいなって感想だけ。
褒められちゃったじゃん。お兄さんに褒められちゃった。いいねがもらいましたということで。
なんかそのね、お母さんの場合だと、その実際にそのがんっていうその病気を治療するっていう治療もあるけど、その周りの人たちにとっては、まあ、さっき言ってたその心療内科みたいなとかカウンセリングみたいな、その心の治療とかっていうのも周りの人たちは必要になると思うし、だからなんかそういう意味ではその自分たちも治療を受けないといけないっていう考え方、マインドセットでアプローチするのはすごくいいと思いました。で、多分英語の部分でも言ってたように、その僕と前はやっぱりその当時はそんなにお互い話し、そのまあ心で抱えている悩みとかを話し合ってはいなかったけど、そこをもうちょっとそのオープンに話してるは、もう少しなんか同じ経験をしている仲間がいるっていう意味で、そのまあ軽減っていうか、そのそこのなんか辛さとかストレスを軽減できてたんじゃないかなっていう、ちょっと後悔はあるから、その他の人に与えるヒントとかアドバイスとしては、まあ、これも前回言ってたように、もう少しオープンに話すっていうのがすごくいいし、それは別に家族じゃなくても、その友達とかその周りの人一人二人でも、その自分の、まあ、今感じていることをなんか一個ちょっと恥ずかしいかもしれないけど、その出すっていうのはすごく大事だと思う。それがアドバイス。
ありがとうございます。ランニングは、うん、ランニングは、はい、ランニングは自分にとっては今連続頑張ってるのはすごいな。昔はね、ザックがもう Never Run っていう T シャツがあって、もうランニング本当にあんまり好きじゃなかったけど、めっちゃ今ランナーになりましたっていうところで、マラソンも何回ももう早いし、
うん、ランニングは単純に これもさっき前回言ってた言葉と一緒だけど、そのオンオフみたいな意味ですごく、そのスポーツをやるとか、なんか速くなるとかっていうよりも、なんか単純にその何も考えずにダラダラ走れるみたいなモメントっていう意味でランニングを楽しんでるし、あとこれ個人的な考え方だけど、そのなんか街を楽しむとか、
うん、
そういう意味ではランニングってすごくいいと思ってて、そので結構僕の場合だと今その連続ランニングしてるから毎日走ってるけど、その連続ランニングし始める前でも、なんか週2とか週3ぐらい走った時でも、やっぱりそのランニングを言い訳に、なんか今度は新しい どっか道路を走ってみるとかっていうのを東京でもやってたし、こっちでもすごいやってて、なんか特に東京だとなんかよくわからないすごく小さな小道を走ってみたら、なんかもつ焼き屋さんがそこにあったみたいな発見とか、そういうのがめちゃくちゃ多かった。
もつ難しいな。もつ焼き好きなの？お父さんの子だな。
そう、ランニング、俺も最近ランニング始めて、なんだろう、あれ家の周りとかだけじゃなくて人のコミュニケーションが増えるっていうか、いつも走ってる人って思われるとそのうち話しかけられたりとか、
うん、
あ、今日はなんかどこ行くんですかとか、どのコース走るんですかとかっていう会話が生まれたりとか、なんだろう、俺も駒沢公園でよく走るけど毎回見る人がいてたまに話しかけられたりとか、そういうのがあるから、やっぱそういう意味ではランニングはなんか楽しくなる要素がいっぱいあるなっていうのは最近思い始めてます。
いいですね。本当にランニングをしながらなんかちょっと一人で走るときも自分と会話するというか、頭の中で、うん、人と話するときはちょっとだけお話ししたりとか、つながりがあるとかっていうふうで、面白いのはランニングをするときの会話っていうのは、この本音建前敬語どうのこうのとかってもう考える余裕がないじゃないですかっていうことだから、もうちょっとなんか素直の会話ができると私はいつも思うことですね。じゃあ本当にまた英語に続いて、これ今回日本語でやってっていうところ、このアウトランキャンサーのポッドキャストに子供の話、子供の目線から親ががんになるとき、本当にありがとうございます。もう簡単な話じゃないと思うから、じゃあまた、来月、あと3週間か、ザックフッドコーストが今月、
yes。 うん、今月の28とかだったかな。
28。じゃあ応援します。で、来月私はアメリカに行きますから、その時お会いしましょう。はい。じゃあ、またね。ありがとうございました。じゃあ、皆さんどうでしたか？エピソード10の英語にも続いて、今回は日本語で、私の息子、ザクリーと、長男ですね、ザクリーと、次男のジョーダンが、親ががんになる時の気持ちっていうこととか経験。まあ、正直言ってこれは5年前の話なんですので、彼らが5年前で思い出したりとか振り返ったりして、まああと5年にも渡ったりとかして、のラーニングということ。私にとっても大きなラーニングとかっていうのは、やはり会話っていう場面を作ってあげる。正直言ってもう今まで私たちはこのじっくりと彼ら2人で1時間ぐらいどうだったのとか、いろんな気持ちとかっていうのはやったことなかったんですよ。大きな反省点です。あとは、がんは辛いですよ。ということは、もちろん、患者さんとかがんで戦ってる人も辛いなんですけど、それを見る人たちも辛い。子供たちも辛い。なので、彼らのサポート、話す、する時間、あとは話する相手、カウンセラーでも、それかサポートネットワーク作ってあげたらどうかなということを大きな気づきかなと思います。さっきの最後のコメントで、ジョーランが言ったっていうことなんだけど、がんはね、もう共に生きるとか、じゃあみんなが治療する、家族が治療するとかっていう、考え方でどうですかね。じゃあ本当に聞いてくれてありがとうございます。エピソード10は英語でもありますなので、多少ちょっとコンテンツが違う。ところもある、似てるところもあるというところだから、ぜひ聞いてください。本当にザックとジョーランがもう話してくれる勇気も出して、みんなのためにということでも、私のために、自分たちのためにでもなったと思いますなので、本当に聞いてくれてありがとうございます。また次回。
Thanks for listening to today's Outrun Cancer Story.I know telling stories really helps. So now I'd like to ask you to come share your takeaways. Follow us on Instagram at Vanessa_OutrunCancer for some stories, some inspiration, and maybe you might be inspired to put your running shoes on. See you in the next episode.